はい、今日のデイリーコラム、今日のテーマは区別こそが力なり。区別こそが力なり。おはようございます。区別こそが力なり、これはどういうことかということなんですけれども、試験勉強なんかしてるとですね、こういう今日はここやったと、昨日はここやったと、明日はここやろうなんていうふうにですね、計画っていうのを立ててやると思うんですよね。だけど、なんか分かっているものと分からないものって結構ごちゃごちゃしますよね。なんか問題によったら解けるんだけど、ポイントとして、これを全体的に、理解してるかっていうとちょっとはっきりしないんですと。認定の問題解けるんだけど、なんか介護認定審査会のとこよく分かんないしなとかっていうこともよくありますよね。で、受験生の多くがですね、こんな感じで思ってるんですよ。勉強してもしてもなんか実力がついた気がしないなとか、どっから始めようかなとか、今日はここやったけど昨日やったのってあれどうだったのかな、なんか身についてる気しないなとかですね、なんか問題解けるけどなんか私分かってるんだろうとかですね、いろいろふわっとしてるんですね、みんな。で、これは理由がちゃんとあってですね、そもそもですね、大事なことが反対なんですよ。で、大事なことっていうのはどういうことかっていうと、大枠をつかんでいるかどうかですね。大事なのは。もうちょっと言うと、きちっとその大事なポイントっていうのをつかんでいるかっていうのがすごい重要なんですね。例えば試験問題解いていたら、いろんなジャンルで出ますよね。認定についてっていうふうに問題も出たりするときもあれば、介護認定審査会についてなんていう問題があったりとか。あとは、地域支援事業についてっていう問題があったかと思えばですね、介護予防生活支援サービス事業についてなんていうふうに出るわけですね。で、こういった出方にもよるんですけれども、細々したところが出てきたりとかですね、するとですね、これはどこの何の問題だっていうのが分かんなくなったりするわけですね。地域支援事業でも何について問われているのかっていうのは、キーワードを押さえていないとなかなかピンときにくいんですよね。地域支援事業についてなんていうふうに大きく聞かれると。分かんなくなっちゃうということがあるんですけれども、こういうのもね、全部区別がすごく大事なんです。で、どういうふうに区別するかっていうと、例えばですよ、例えば高額介護サービス費なんていう問題ありますよね。ポイントありますよね。で、ああいうものもですね、高額介護サービス費の問題って結構解けるじゃないですか。人によったら解けるんだけど、なんかでも高額介護サービス費他にもあるんだよな多分とかって言ってピンとこなかったりするわけですね。で、よくよく見ると、算定単位とかですね、あと給付方式とかですね、所得段階別の上限があることとかですね、あと対象外のこととかいろいろあるわけですよね。で、対象の利用者負担が定率負担であるとあるんですけど、そもそも高額介護サービス費ってどこの単元で出るのかとか、あるいはどれとお友達みたいにして抑えるのかっていうのがですね、分かってないことが多くて、例えばじゃあ特定入所者介護サービス費っていうのもあるんですよね。低所得者の方の食費居住費が上限額までを設定して、そこまで払えばもうあとは出しといてやるっていうやつなんですよね。あれがよく似てるわけですね。で、あれとこれと高額サービス費と似てるようになってちょこちょこ出てくるななんていうことは思うんですけれども、大きく捉えていないので、なんかこう分かったような分からないような感じになったりしませんか？それって本当普通によくあるポイントなんですけど、これって低所得者対策の3つのうちの2つだっていうふうにもう抑えてしまっているかどうかが違いなんですよ。高額介護サービス費は低所得者さんだけではないんですけど、低所得の人に対してもありますし、特定入所者介護サービス費は低所得者対策ですし、で、もう一個あるんですけど、社福軽減というのがあるんですね。社会福祉法人等による利用者負担軽減制度というのがあるんですけど、あれも低所得者さん向けなんですよ。で、この3つっていうふうに押さえておくと、低所得者対策とくれば3つだなって、高額介護サービス費、特定入所者介護サービス費、社福軽減だっていうふうに捉えることができるわけですね。で、対象の利用者負担というのがそれぞれ違うっていうことを押さえてしまうと、ああ、なるほどな、区別つきやすいなってなるんですね。あと、よくあるのが、介護認定審査会と、介護保険審査会と、介護給付非等審査委員会という、この3つの審査会なんですね。でも、ケアマネ試験で出てくる審査会というのは3つだけなんです。 だったら並べて区別しておけばいいんです。審査会は3個だっていうことを知った上で、介護認定審査会、介護保険審査会、介護給付費審査会っていうのを把握してしまえばですね、あとはそこの細かいところを勉強すると。こういうふうにしていけばいいわけですね。みんなその介護保険審査会、って言って勉強して。で、なんか介護給付費審査会、って勉強するんです。でもそれがお友達同士だよ、似てるグループだよ、3人しかいないよっていうことがわからないから、勉強してもしても分かった気がしないんですね。つまり、点で勉強していることが多いってことです。点ね。だからそれを線につなぐ作業っていうのがすごく大事なんですね。それが今言ったように低所得者対策3とか、審査会の3とかですね。このようにまあまとまりとして押さえていく。これが重要ですね。通学講座来ている方なんかだったらわかると思いますけれども、あとは通信の、授業を見ているとわかると思うんですが、すべて板書がそういうふうになっています。で、その、見たやつをとにかく把握すると。そして覚えると。こういうことを先にして、その先にあるキーワードっていうのをしっかり見ていくと、把握とか理解っていうのがしやすくなりますし、自分が分かったところと分かっていないところっていうのもしっかりと認識しやすくなるので、ぜひですね、そういった見方をですね、やってみるといいですね。ちなみにこういう区別というのは、本当に講師こそがやってることなんですよ。で、今 KIP 入ってる人いっぱいいますけれども、受験生でも。やっぱこの区別というものをですね、意識して勉強に取り組むといいですね。受験生の勉強というよりはですね、講師として、捉える捉え方というのを、身につけて、そして勉強に生かすと。こういうふうにすることで、まあ成績の方も上がってくるかなと思いますのでね、やってみるといいんじゃないかなと思います。区別こそが力なり。これが今日のデイリーコラムです。では、いってらっしゃい。